皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。1月19日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、再生の源は人という話です。みずほホールディングですか、また新しい、社長っていうんですかね、が出てきまして、企業風土を変えると、まあ一言でこう言っておりましたけども、企業風土っていう言葉はですね、皆様の気をつけて使った方がいいと思います。企業文化と企業風土というのはですね、まあ違うものと考えた方がよろしいと思います。風土といった場合はですね、そこに根付いているもので変えることができないものなんですね。はい、風土といったらそれは変えることができないもので、ですからまあ、人間としてはその風土は宿命として受け取らなければならないものという意味になります。一方、企業文化といった場合にはそれは人の力で変えることができるものですね。企業文化を変えるというのは非常にその大変な作業になりますけれども、やってできないことはないんですね。ですから企業風土と言ってしまった場合にはですね、もうそれは宿命として受け入れることしかできない。だから企業風土を変えるというのはそもそも矛盾だというふうにお考えいただいた方がいいと思うんですね。まあですから、まあ相当まだまだ大変なんじゃないですか。そういうこと平気でこう言ってるわけでありますから、なんかどうなんでしょうかね。まあ同じようなこと言う会社多いんですね。三菱関連の人でもなんか前にそんなこと言ったの聞いた覚えありましたけども、まあ全然よく分かってない人たちでありますんで、まあそれはそれなりにですね、まあなんかやってるんでしょうね。あんまりその、もうそういうところを詳しくやってもしょうがないんで、世の中は前へ前へ進んでおりますんでね、まあそれぞれ頑張っていただければと思うんですが、よく人物金という言葉が、まあ、組織の上において言われるわけであります。人物金と言いましてですね、まあそれがその組織、特に企業ですね、を運営する上での、まあ、重要な資産と申しますか、それがまあ鍵になっていると言われるんですね。で、物というのはまあ設備みたいなものと考えましょうかね。建物とか機械とか設備で、で金はまあ金ですね。で3つ目が人ですね。でどうもこの平成の30年間というのは物と金に大きな焦点が当たってたんだと思うんですね。例えばなんか大金をかけてですね、立派な施設を作ると、でそこを運営してればとりあえず会社も回るし社員も生活ができると。だからまあ物と金を一生懸命やって、まあ人は付け足しみたいなもんだと。だからまあ非正規でもいいし、場合によっては外国人でもいいというようなことで、人が一番この阻害されていた感じがあったんですね。そのもっと昔を言うならば、いわゆる経済学では投資関数ってのがありましてですね、投資関数ってのは設備と労働力で投資が決まる、というような、まあ、考え方だったと思うんですね。でしかしそういう話をしてもですね、じゃあその設備というのはまあ人が考えて入れればいいんだけど、人っていうのはですね、なかなか人が考えた後に動かないから、しかもその簡単に人をクビにしたりできないから、人っていうのが一番その言ってみれば動きにくい資産といいますか、企業の要素だと言われてたんですね、その昔はですね。でですからその人が一番なおざりになったっていうのはこの平成の30年間ぐらいの話で、その前はむしろ逆ですね。やっぱり人が一番大事だと。機械はいろいろこう入れ替えもできるけども、人はなかなかできないという考え方の方が一般的だったんじゃないですかね。で今また時代がですね、元に戻りましてですね、人でないと全てが始まらないというふうになってきたんだと思います。でこの人というのもですね、まさにその企業風土と同じで、個人としての人とそれから集団としての人ではだいぶ様子が違うんですね。まあ例えばフリーランスで仕事をしていると言ってもですね、実際のこの仕事はいろんな人と共同して行うことが多いと思います。ですから全く個人で、それこそですね、一人でジャングルの中に住んで自分でなんか獲物を取って暮らすという生活以外はですね、まあ、それだって動物とおそらく共生してなきゃいけない、生きていけないと思うんですね、あれね。 でもまあとにかく完璧に一人で生きるっていうこと以外はですね、まあ何らかの形で人は人との接触が必要で、そこにおいてはですね、やっぱりこの、組織の文化みたいなものが生まれてくるわけであります。前向きな文化、後ろ向きの文化こうありますんでね。だからこう人の問題というのは単にこの能力の高い人だけを集めればいいっていうんじゃなくて、そもそもその個人の能力と全体のパフォーマンスの間にどういう関係があるかっていうのは、実はそんなに簡単な話はないんですね。ごく普通の人が集まって偉大な仕事をする組織ってすごく、まあ、ダイナミックにやっぱりこういう変革期に対応できる組織で、そういう会社はこう、まあ、世の中にもたくさんあるわけでありますね。そうしますと、これもういよいよコロナ明けですよね。日本もここのところ1日の感染者の発生数がほぼ横ばいになってきたじゃないですか。で、まあ、そうなると今度収束も早いですよね。まあ、コロナ早く収束しないかとみんな思ってると思うんですが、まあ、コロナ明けの方がもっと大変なんですよね。コロナ明けの方がもっと大変で、でどっから手をつけたらいいかというのが世の中の流れで、しかもこれから金融引き締めになりますよね。金融引き締めになってくるから、まあ、不景気と物価高を無理やりこう、まあ、物価高の方から直していこうという展開になっていきますね。したがって、まあ、組織の運営というのはどこでも非常に大変ですよね。私は今すごく非常に面白いと思っているのはですね、世界の人たちは、まあ、コロナ明けやっぱりその所得も減っていろんな政府の補助金も減ってるんで、まあ、少ないお金で暮らせる生活を皆さん求めてますよね。何ですかね、中東で今自転車乗りが流行ってるって言うんですね。暑い中東でなんで自転車乗るのかと思うと、やっぱガソリンが補助金の削減で値上がりしちゃったんで、まあ高くなっちゃったんで、で自転車乗ってるって言うんですね。例えばその今回医療関係が世界中大変なことになったでしょう。それからその政府の財政赤字で同時に油も暴騰しちゃってるから、資源エネルギーの供給に滞りだとか補助金がうまく出ないとかいう話が、まあ、世界中ありますよね。そうするとやっぱり市民としてはですね、少ない所得の中で、少ない貯蓄の中でいかにその、まあ、優先順位をつけて生きるかって話になってきますので、やっぱり生活の仕方を大胆に変えるっていうことは当たり前になってるんですね。例えば大都市の真ん中からですね、郊外、あるいは郊外から地方に引っ越すなんてのもその一つの典型ですね。あるいはその、わざわざ出張しないでズームで仕事済ますっていうのもその大きな、まあ、その結果だと思うんですね。でこういうふうにですね、実はもう相当世の中ってのは水面下でも動いていまして、ですからそういう、まあ、人々のこの新しいその選択っていうのはですね、おそらくこれ、まあ、この後、まあ、豊かな時代再びまた来るとしてもですね、その豊かさというのは今までのようなその物質オンリーの豊かさ、マネーと設備だけをこの、まあ、整えればいいという豊かさとはだいぶ違ってくるんじゃないかと思うんですね。同じところには戻らないと思うんですね。日本はよく平成の時代に遅れたと、まあ、言われますけども、まあ、昭和の末期から平成のバブル崩壊のところを経験した立場から言うとですね、昔みたいなですね、そんなそのマネーで跳ね踊るような世界に戻りたいとは、まあ、ほとんどの人は思ってなかったと思いますね。まあ、言ってみればくたびれ果てて、それでそのバブル崩壊の時代に突入したというのが実感だったんじゃないですかね。バブルと一口に言いますけどもね、あれは忙しいんですよね。とにかくバブルの時代って仕事は忙しいんですよ。まあ、皆さんの中にも経験ある方いらっしゃると思いますから、なんて言うんでしょうかね、とにかく仕事に切れ目がない、いくらでも仕事がある、そうするともう夜を寝ずにやっちゃうみたいな話は珍しくないんですね。リゲインというですね、栄養ドリンク剤ね、24時間働けますかって、あれ本当そういう時代でしたからね。だからこう、まあ、バブルが弾けて仕事が減っていくでしょ、会社潰れたりなんかしますがね、しかしほっとしたっちゃほっとしたんですね。あれね、もうあんなバカ騒ぎにはですね戻りたくないと。本当バカ騒ぎなんだよね。ふと気がついてみると、あんな高い金を出してあんなバカなことをやってですね、一体何をやってたんだという、夢にうなされてたんじゃないかというような感覚ですよね。でこのバブルっていうのは途中で止められちゃうとね、ちょっとまだやり足んないなと もっとやんなきゃ気が済まないっていう風になってまたやるんですけども、こう上に突き抜けちゃうっていうのかな、極限までやっちゃうと、ああもういいって話なんですね。ですから私なんかはこう平成の時代はですね、日本を見てるとやっぱもういいという感覚で動いてたと思うんですね。ところがやっぱ若い世代はですね、そのもういいという上の中に放り込まれちゃったから、何にもですねいい思いをすることなく30年過ごしちゃったと。それが最大の問題だったと思うんですね。やっぱりこの早く新しいものに切り替えなければいけなかったんですね、平成の時代は。そのもういいのはいいんで、その後どうするかっていうことを早く切り替えなきゃいけなかった。しかしみんながですね何もしなかったわけではなくて、まあ観光だとかロハスだとか健康だとか、まあ有機オーガニックですね、あと地域おこしだとか、まあいろいろ頑張ってる人たちが頑張ってて、やっぱそこに新しいこの目というんですかね、日本の成長点、こっからそのまあ葉っぱがどんどん出て芽が伸びていくという成長点があったことは間違いないと思いますね。であとは海外に行った人たちが結構いたんですけども、総じてですね、まあ、平成30年終わってみると、まあ、帰ってきたんじゃないですか。平成は結構出てったんですけども、なんか兵隊みたいな感じで出ていくわけですよね。どこそこ仕事あるから行けと言われて行くわけで、こう自分からですね新しい未来を開拓するために行ったっていう人よりも、言われて出てって言われた仕事をやってで終わって帰ってきたという人の方が多かった感じがするんですね。なんかこう地方出張みたいな、その延長線で行った人ってのがすごく多かったように思いますね。だからあんまりそれ成長点じゃないんだよね。成長点っていう息吹はあんまりなかったような感じがしますね。むしろ成長点として海外行ったってのは、例えば70年代の中東とかね、何にもないところに行った人たちの方がもっとなんか伸びてた感じがするんです。で、まああとですから IT ですよね。結局だから最後は IT というところに行き着いたんじゃないかな。成長点はね、もう IT は今でもすごいですから。だからまあ IT はしかしこう変化が激しいんでね、金もかかるんですよ。金もかかって変化も激しいし、ものすごい競争だから、まあこれの最先端をですね、ずっと走り続けたらなかなか大変なんだけども、まあ波及効果もありますんで、でこういうのはもう間違いなく、まあ、水を見ても分かるけども、大きな組織は全く無理ですからね、変化早すぎちゃって。だからやっぱりこの大きな組織に縛られない人たちがこの成長点はどんどん大きくしてったって感じがするんですね。まあこうして平成の30年間がこう終わって令和になったんですけども、いよいよこの平成の時代に朽ち果てたもの、場合によってはこの昭和の遺物、遺跡みたいなものが今音を立てて崩れてきてるわけですね。平成のこの、まあ、政治って言ったらやっぱ清和会だよね。アメリカに乗っ取られて清和会が、めちゃくちゃな政治をやったと。でもこれ終わりましたでしょ。清和会終わったですよね。やっぱり政治は変わったんですよ。で今まだねもたもたしてる状況でありますけども、結局そのまあその次は今度今の国会って大丈夫なのと、今のその政治家って何ができるのという、もっと大きなとこまで、まあ、疑惑の目がこう広がっていっておりましてですね、ですからこの政治を再生するといっても何党だとかですね、何とか政策だといってもみんなその真面目にそんなもの真剣に考えませんので、考える余地ないよね。やっぱり人ですよね。あの人ならではということなんだけども、まあ、また繰り返しになりますけど、政治も何百人、国会議員だけで700人ぐらいいますから、やっぱその集団としての文化が悪いとですね、どんないい人が入ったってまともに動かないんで、そうするとやっぱり文化が立ち直らないところは、まあそれ丸ごともう終わりなんですよ。一旦それ壊さないと難しいんですね、文化立て直さないところが。だからそういうのがですね、まあ政治だけじゃなくてたくさん今見えてきたんだと思うんですね。とりあえずこの忌まわしい平成は終わったと、抑圧の時代は終わったと、まあ、戦争の時代っていうのかな、特に清和会の20年は戦争の時代だったと私は思うんですね。終わったんだけども、うん、まああとはその先を担う人とその人の集団の文化ですね、これが整ってるかどうかが今問われてるところで、すなわち今のこの人と今の集団で再生ができるかどうか、立て直しができるかどうかは一重にその、まあ、この文化、組織の文化いかんにかかってるんですね。で同時にこの未来の方向性っていうことを考えると、この平成の時代にある程度自分の力で未来を見てきた人、作った人でないとなかなかそれはできませんよね。戦後の日本がいい意味でも悪い意味でも 満州の延長線で作ったっていう部分がありますよね。満鉄ですよね。満鉄ってのは単に鉄道を知ってるだけじゃなくて、満鉄付属地っていうのがあって、駅の周りの土地もあれ満鉄のものだったんですね。だから駅の周りに新市街って言って新しい街を作ったりしたでしょ。ああいうのがだからその鉄道を敷いて駅前を開発、まあ、新しい街開発するなんてもう一つの原型ですよね。まあだからいい意味でもある意味でも満州の先駆的経験が戦後の日本を作ったわけで、でそうするとやっぱり今回も同じなんですね。平成の時代の先駆的経験が令和以降の日本を作る大きな力で、当時の満州ってのは、まあ、アメリカとかドイツとか新しい技術導入してあれ国作るんですけども、今度の日本はアメリカドイツじゃなくて、そのもっとオーガニックな自然、大自然そのもの、まあ、あえて言えば日本の文化歴史風土、こういうところですね、あれ日本に伝わる技、これが言ってみれば教科書ですよね。そういうものの上に、まあ、これから令和は乗ってくるわけで、ですからある程度このそれまでの時代に経験と体験積んでないとちょっと見通しが効かない、こんな状況ですね。だからまあそういう人たちが中心となって、でしかもリーダーシップの形は縦じゃなくて横ですから、横でつながっていかなきゃいかんと。そしてじゃあその、まあ何が一番違うのかというと、まあ、あの NSP の勉強会で言いましたように大自然の物理学ですよね。これがないとやっぱりそれはね、どうしても今までのやり方だけだと、まあ、運不運と貧しさの共有にしかならない部分があるんだよね。特にこの後、まあ、政治も企業も全然頼りないですから、人々の生活がね、さっき言ったようにコロナ後は非常に追い詰められる可能性が大きいですよね。不景気と物価高で、で、まあ、物価高潰しになるからちょっと不景気のも厳しくなると思いますよ。でその最中はやっぱり今までのそのなんて言いますかね、物理の常識だけで国回してると、世の中回してると間違いなく貧困とですね、運不運のちまとと化してしまうと思うんですよ。ここはだから大胆に大宇宙のエネルギーの力入れてこないと、多分これプラスの方向に全体としては超えられないんじゃないかと思うんですね。とこの世界もやっぱこう体感して分かってる人であればすんなりいくし、今までのね、自分たちの経験で、でこれ分かってないとですね、ちょっと後ろに回っちゃいますよね。いずれはまあみんな利用できるようになるわけですが、最初のところはですね、やっぱなかなか、エンジンかからない部分があるでしょう。で、ですからこの人というのもですね、まあ、はっきり言ってその横と人とつながるというのは、そのもっと大きなところは、まあ、天のシナリオというんでしょうか、大自然とつながっている人という意味もあるわけですね。大自然とつながっている人というのが本当の共生論でありますよね。で、それというのは非常に重要なことでありまして、やっぱり大自然のと協調しながら、人としての役割を果たしていくと。例えばこう開発というね、デベロップメントっていうことも、まあ、人間の開発、自然の開発、全てこれ天の意に沿ってやらないと難しくて、この天の意を悟れるかどうかが、まあ、そこで特にその、まあ、リーダーの一番重要なポイントですよね。天意をどこまで悟れるかというところがリーダーの最大のポイントで、それさえ間違えなければ、まあ、あまり大きな問題にならないと思うんですね。まあそんなことで、だからこのコンピューターというのもですね、昔はそれぞれね単独で、プロセッサー回してたのが、やがて通信でつながるようになりますよね。コミュニケーションとコンピューターがつながった時代が来ましたね。だから今みんなコンピューターつながんなきゃただの箱という感覚じゃないですか。人も実は同じなんですよ。人もですね、その今なんか自分の中でみんな完結してる単体の機械だと思ってない人で結構多いんですけども、本当は違うんだよね。あの LAN でですね、まあ、隣近所とも実はつながってるんですよ。それから Wi-Fi でですね、そういうところの世界ともつながってるんですよ。だから本当はですねつながってんだけども、どうも LAN も使わないし、それからなんか遠くのサイトね見に行ったりするってこともしないと、いうようなことに暮らしている人すごく多いですね。人も本当はつながってんですよ。そのだから遠くの世界っていうのが、まあ大自然の中枢ともつながってるというそこですからね。でまあコンピューターの世界は 1+1 が完全に2にしかならないんですが、まあ人の世界はそれが 1+1 がいかようにでもなる、そこはまあ最大の違いですね。だから人とコンピューターはそれぞれ役割分担がありますよね。まあ、こんな感じで動いていくんだろうと思うんです。ですからこれから先はですね、まずやっぱり私はもう、まあ、平成の時代にある程度こう次 の見通しが立った人たちがね、やっぱり先に行かないとなかなか進まないと思いますね。で、あと大切なことは、そのチームを組むことですね。未来を想像できるチームを組む、これがさえ成功すれば、まあ一気に物事は進むんじゃないかなと思うんですね。で、ですからそういう意味で言いますと、この再生、コロナ後の再生そのものがですね、まあ新しい日本、あるいは世界の創造そのものになっていくという感じだと思いますので、まあ皆さん頑張ってまいりましょう。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、再生の源は人ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。